尺劇ネトラジ。皆さんこんばんは。今回尺劇ネトラジの司会進行を務めます塾生の SF 担当遠野です。尺劇ネトラジとはクリエイターの養成塾である尺劇塾が創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは今回参加してくれる塾生の皆さんお願いします。
はい、プラ担当海田です。
第1回小島駅です。
ファンタジー挑戦中佐川の流れです。
塾生の丸野です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
唐突ですけれども皆さん1ヶ月にどのぐらい、本を読みますか？
読みかけはカウント？
読みかけはなしで、それやったら僕もう何十冊になってしまうんで。あと漫画もなしよ。一応あの文字だけの文字だけの本でどのぐらい読み切るかです。
雑誌とかは？
雑誌もちょっとやめても微妙かな。小説とかフィクションとかいろいろあるじゃないですか。
ありますね。見栄を張ってもいい？
いや、それ嘘ってことよ。
無駄でしょ。
さっさんはありますね。じゃあお尋ねしますが、遠野さんは？
僕ね、2、3冊ぐらいなんですよ。
あ、意外と。
あ、そうなんですか？
やっぱりね、あの就職してからは少なくなりますね。
うん、
はい。で、ところがあの僕福知山であの毎度毎度お世話になっているブックカフェのもじかさんという店があるんですけれども、うん、あのそこでまた今月末に、ブックティーパーティーというイベントがありまして、ゲストで出させていただくことにまたなったんですが、テーマがハリーポッターなんですよ。で、僕ハリーポッター賢者の石しか読んでなくて、
あ、
全部読まんとあかんのですわ。
いつ始まるのそれ？
だから、今月の最後の日曜日なんで、あと9日ぐらいしかないんです。で今、炎のゴブレットを半分ぐらい読んでるんですよ。だから文庫であと10冊ぐらいは読まんとあかんってことって。
無理ですよね。
とんでもないですよ、これ。
新作も出てますしね。
そうなんですよ。でもあれはまだ 本編じゃないんで、あのハリーポッターの70年前とかいう話なんでね、もうそれはカウントせえへんですけど、まあだから本当にネトラジとか言うてる場合はないんですけれども、まあまあとりあえずこんな感じで今日はさせていただこうかなと思います。はい、では、この辺で入っていただきましょう。中山先生お願いします。
中山志郎でございます。ちょっと前の強豪な成功読本という本が原稿依頼されましたけど、強豪さんの本全部読めるわけないんでお断りさせていただきました。何ですかとか言われたんですけど、全部読まんとダメでしょ、ここは原稿書くのは、みたいな。
しかも、一冊が分厚いですね。
そう、もう追いつかへんか。
一冊で5冊分ぐらいある
って。うん。だから、ちょっとお断りさせていただいた。という経緯がありました。はい。大変なんです。
大変なんですよ。
でも、あれ、対談僕も昔やりましたけど、もう、あれですよ、それぞれ、もう、吉住の研究家とか、安倍の生命の研究家とか、戦国時代のわらべ歌の研究家だとか、ああいう人と対談するときに、知る読まんとかん。戦国時代のわらべ歌何調べてんねん。
むしろあったんだなって感
じ。怖いわ。そんな、そういう仕事ですから、我々は。うん。ま
あね、ハリーポッターぐらいちょっと頑張って読むかんとみたいな、そんなんです
けど。会社のとか言わなあかんのんちゃうん？
いや、さすがにできへんよ、それは。
うん。
しかもまた今月映画やってるからね、ちょうど。金曜ロードショーあたりでね、やってるんで。しかし映画で済ますなるという不足な手は使えないので。
あ、映画でも見てないわ、ハリポッター俺。
いいと思います。
あの、途中で見てやめて。もう意味わからなくて。ついていけないの、世界には。
はい。まあ、そんなコーナーなんですけれども、今日はそういうのとはあんま関係ないんですが、今月に入って結構スポーツに関する話題がね、いろいろとあったと思います。多かったかなと思うんですよ。特にもう一昨日ぐらいになるんですかね。イチロー選手が、日米通算4257安打達成という。
そう、そういうオリンピックやる気満々と松井さんが辞めさせられたとかね。
ああ、まあまあ、スポーツ関係じゃないですけど、あまりいい話ではない。
あと、まあ、リオに連れて行けとかね。言うてはりましたね、まあ。
日米通算でどうやねんっていうようなね、ところで言うてはるところも一部ありますけれど。でもなんか記者会見でイチロー選手が、いつもはこうなんかシュッとする。済ませたような感じの人がちょっと涙ぐんでたのがね、なんかじっときましたけどね、そういうのがあったりしましたし、あと6月の3日にはアメリカの世界的ボクサーのモハメドアリ選手が亡くなったとかね、74歳だったそうですけど、
猪木とのだから未だ覚えてますもん。
だからその猪木との試合があの非常に何ていうのか異常な試合だった、試合運びだったっていう話だけはずっと聞いてて、どんなんやってんやろうなと思ったら、この前特番でやってたんですよ、それ14ラウンド全部見せるっていうのでね、やってまして、ああこんなんやったんかって思うね。
猪木はもう待ってドーンと、もう寝っ転がったまま足でこう抵抗するしかない、まあ、そういうなんかルールをモハメド・アリの方が提示されたら、もうああやるしかしょうがなかったらしいですね。でもまあ俺はあれもうリアルタイムみたいな、猪木なんだよみたいな、猪木愛してんねみたいな、そういう試合でした。ちょうどあのミッドウェイ映画の、宣伝でチャートン・フェストンが来てて、いやさあ戦一夜で司会者の関口宏が、今日本にすごい人が来てるんですけど、いえモハメド・アリに来てるんです勝敗は分からない言ってました。
立ってやるとパンチをもらってしまうから、それでこうね寝技に持ち込もうというので、それでだいぶ粘って、このそれで寝技に持ち込むためにその回し蹴りをかまして、あの 足をずっと攻撃してたっていう、そういう試合だったんですよ。やりにくかったやろな、お互いみたいな。
世界最強を決めるためのっていうので、猪木はマンディやな、何やねんと、裏方知らんからね。まあ、
うん、というようなそんなニュースがいろいろありましたけれど、やっぱりなんだかんだでね、そのスポーツの話って盛り上がるなと。で、以前もネトラジで、小島さんの回でしたがね、往年の野球の名選手についてっていうのをね、長嶋亮選手のことをやってましたけれども、で塾の飲み会なんかでも野球の話になるとやっぱりなんだかんだで盛り上がるっていうのがあるんですけど、皆さんやっぱりスポーツとかお好きですか？見ます？やっぱり
大好きですね。
あ、そうですか。
今日も来る前にはこのボクシング雑誌って2誌出てるんですけど、
もう
モハメド・アリが亡くなって多分特集組まれれば、
はいはい、
もう予約してで2誌買ったし、ね、増刊号的なも2冊出てから、それ2冊買ってきましたね。
ボクシングお好きだったんですね。
あ、僕ボクシング好
きです。へ、昔バレーボールもやったんですよ、中学の、クラブ活動で、うん、あれのせいでスポーツが大嫌いになりましたね。
あ、どういうことですか。
そうなんです、スポーツはね、見てる分には楽しいですよ、楽しいかもしれませんよ、
うん、
しかし部活動だってろくなもんじゃねえやって、まあ、中学でね、まあ、こう人生の不条理っていうんですか、なんで年が1個だというぐらい君たちにペコペコしなくちゃいけないのとか、なんで玉拾いばっかりとか、なんで休みの日まで練習するわけとか、まあそういう、
ね、生意気になっちゃってんな。なんだよ、先輩に嫌われたよね。
で、それ3年間やり続けたんですか。
いや、2年、1年半でやりましたね、さすがに。
あ、1年半ですか。
1年半。
あと1年半が天国やったのに。その1年半は地獄やで。あと1年半がもうあれやで。あなたの、あ、だから天下取るとかなんか、そんなこと言うてんねや、世界征服やとか言うてんねや。そうか、そういうことか。なんか真実っていうの分かってきたぞ。
ルーチが見えてきました。
僕は中学校の頃バドミントンやってたんですよ。
初耳。
いや、その時は、うちの中学は帰宅部とか許されへんかったんで、必ずどっかに入りなはれというルールやったんですよ。だから、いやいややっとったんですけど。でもまあ別にそこまでのことは思わなかったですけどね。それなりに適当に楽しくやってましたけど。
バドミントンにボール拾いはないでしょ。
まあないけどね。まあ、いや拾うことも特にはないけど。
でしょ。
う
ん、
だからボール拾うない部活やれ。剣道部はボール拾いなかった。
まあ確かに。
だから私剣道入った。
しない拾いはあるんちゃいますか。
拾わないよ。
あんまりね落ちてない。しないわ。武士の魂たるしないよ、あなた、なんと心得る、なんとこれおるか。
申し訳ありません。
まあ学生時代スポーツやってたっていう人はね、結構多いですけど、今なんか、特にこのスポーツを見てるとか、そういうのは、あるんですか？
ボルダリングやりたいって最近思いますね。
あれスポーツかな？
あれスポーツかな？いや、スポーツっぽい。
一応スポーツじゃないですか。
あ、
うん、
あれ何かを競うんですか。
壁に登れる、うん、あれ、まあ私的にスポーツというのはとりあえずまあ体力使うもんってもんですからね。
昔の方は忍者が出たけどね。 忍者スポーツなのあれは。
あれはなんかそういう、でもあれで何かを競ったりするんですか、ボルダリングって。
してたっけ。
タイムか何かを競うんですかね。
ああ、タイムは競うじゃん。あれはね、あのたまに、まあ、映画とかトム・クルーズだったかな、うん、ミッション・インポッシブルかなんか、うん、冒頭部分で壁に登ってますやん。うんうん、あ、クイックイッと、まあ、普通になんか登ってるんで、うん、楽しそうやなと思ったんですよ。
落ちたら死ぬで。
そうだ、あの、カンテレのところにありませんでしたっけ。
あ、あった
、うん、子供がやってますよ。
できるかな。
できるんちゃう。僕の時代、あれなんですね、93年とかにあの K1 とかプライドとか、90年代初期にできた
のを見
たりしてましたね。あと J リーグとかできたのも90年代最初だったんで、サッカーと格闘技かな、野球はあんまり見なかったですね。ちょっとドラゴンボールの時間帯に買ってたんで、
あ、確かに、そのぐらいでした。
で野球のせいでドラゴンボールが見れないという
ね、うんうん、よくあった、う
ん、野球があんまり好きじゃなくなって、うん、一連の流れで野球はあんまり見てなかったですね。
まあ、僕も小中学生の頃はね、見てなかったですよね、野球とかは。ルールが分かりにくいみたいなところも最初のうちはあって、う
ん、アホには分からないってことやから
だから僕も塾に入ってからぐらいなんですよ、あの野球とか多少は見るようになったっていうのは、うん、あの今日は来ておられませんけど、高田さんとあの中山先生とその野球の話とか してるのを見て、うん、高田さんは阪神ファンで、中山先生は巨人ファンなんですから、あの今年は阪神やりますよとか高田さんが言うのを、いやいやまたまたみたいなことを言うてる中山先生とのやり取りが面白くて、
そう
だから、それの話をについていこうと思ったら、多少ね、やっぱ見とかんと分からんじゃないですか。
今年巨人優勝したら、あのウイスキー5本くれるらしい。
その場で阪神優勝したら選挙どれだったん
だろう。今思うに、どっちも無理だっけ。どっちもあんまりよくねえんだよな。
ですね。
そういうのを知りたくてこう見るようになって、はあはあ、なるほど、これが金本選手か、はあはあ、みたいなね。
そっか、からね。うん、
ああ、こっちが鳥谷選手か、ほうほう、みたいな。そうなんで覚えていきましたけど。
なるほど。
野球以外のなんかスポーツを見てるとかじゃないですか。最近はあのバレーボールで男子女子あのリオに行けるか行けへんかみたいなね、そういう試合もやってましたけど。
元バレー部ですが全然興味なしみた
いな。応援されてるのが多いのがやっぱフィギュアスケートじゃないですか。
ああ。
いやでもね、女子バレーの試合とかも結構やってる
し。あ、そうです。
テニスはあんまりやってないかな。だから西堀選手とかあんまり。
卓球どうかな。
卓球はテレ東が最近なんか頑張っちゃってますね。
うん、
テニスはでもあの西木よりでした。
西コーチ。
あれがなんか勝ち進んでなんか決勝かなんかの時、うん、ごっついなんか騒ぎになってワウワウの放送するから、
はい、
加入者の電話はもうすごかったらしいんですよ。
どれとかワウワウから電話かかってきて、
うん、
ねえ、スポーツ中止しますよって、野球、スポーツが見ようあんだろ、ボケーとか言う。えらいね、モノクロであれで、モノクロですかって言わない。もう二度とワウワウか。何がモノクロですか。
モノクロ。
ナットラン。
はぁ、
ナットラン。そのにわか不安を入れるから、そうだかんな。
いや、でもにわかファンから、残る人もいるとは思うんですけどね。
あ、高田君みたいね。にわか阪神ファンから阪神
いや彼の
あの世代の阪神は多いね。あれ優勝した時のね、あのあれでね。
でも今ファンだったらこう立派なファンじゃないの。
本物になったらこう、うん。
優勝が18年に1回でしたっけ。
まあだからまあ生涯にまあ3回ぐらい
生涯に
日本以上1回ぐらい見るからまあラッキーっていう。
いやそれでもねそれ僕わからないんですけど、広島カープって優勝したことあるんですか。
ありますよ。
ひどいこと
よくそんなこと
赤ヘル軍団でね全力やったんですよ。全盛期は阪神ぐらいのもんでヤクルトもね、広岡監督の時に全盛期
あ、そこは全然やめてた。
そうか。
野村市だしに疲労監督やん。
疲労監督でしょ。俺、廊下で基礎作ったでしょ、あれ。
基礎作ってから、その間はまたすごい入ってるような気はするんですけど。
俺、20代なんですけど、いまだに広島の優勝を見たことないような気がするんですけど。
ああ、それは、そうね、まあ。一番優勝しない球団ですからね、今。あ、
一番最近だといつ頃なんですか。
リーグ優勝は90年
か、そうか、まあ、今世紀になってからないわ。
はあ、うん、悲しい話ですね。
悲しい話になりましたね。
まあでも球団があるだけいいですよね。あのどっかのチームみたいにね、こことここ足して客増えるやろうみたいな。
でもマロさん広島ファンやったんですか。
広島ファンになって、最近あんまり興味ないんですけどね、もう。
あ、広島あれですよ、市民が運営してる唯一の球団ですよ、あれは。うん。うん、広島東洋カープ。
風に物を言わせないから、いい選手が集まらないみたいな。
まあ、それも、でも、生え抜きのいいね、昔、山本浩二とか、金笠とかいましたから。あ、だけど、なんか、あれやね、最近、なんか、いい選手がなんかみんなパ・リーグにいるので、なんでかな。
そうですね。あ、くじ引きで、ね、ドラフトでする割には、いい選手は
ほとんどパ・リーグに。パ・リーグ行っちゃうの。阪神行っても難しいけど。
いやいや、もう、ね、何十年ぶりかに藤波というのと。
あの、まあ、スポーツといったらね、まあ、実際のやつを見てどうのこうのにもありますけど、やっぱりスポーツをテーマにした作品なんていうのもあって、そういうのから入るっていう人も中にはいてはるわけですけどね。で、まあ、なんだかんだ言うて、あの、巨人の星とかタッチとかを知らない日本人はいないですし、なんだかんだでスラムダンクみんな知ってるし、みたいな、そういうのでね、スポーツ漫画とかいうの多いですけど。
僕、スラムダンク読んだことない。
まあ、バスケット漫画はね、あれ以外に他に何かあんのかという話ですけどね。
少女漫画だったら、
いや黒子のバスケは一応あるけど、う
ん、まあアヒルの空とかもありますよ。
ああ、なるほど。
うん、であれもあのスラムダンクが人気出てから各その少年週刊誌、うん、うちもみたいな感じでバスケット漫画は1本ずつは連載してたんですよね。まあ、どれもヒットしませんでしたけどね。
そうですね、あんま印象にないですけど。
なんかマガジンでも、ね、ちょっとよくわからないバスケ漫画ありますよ。
ね、ハーレム B とかなんかそんなやつ、ね、でサンデーがジョーダンで行こうかなんか、マジカットしませんでした、
ね。タイトルだけうっすらと覚えて。
なんで出版だってそういうね、当たったら柳の下に登場2期3匹、ね、新しいことやろうと思わないのかね。昔からのもう失敗するパターンや。映画もそうやけど。真似したらもうろくなことならない。
そういうのは流行を追いかける感じになるんじゃないですか、やっぱり。
流行ならないんだよな。
うん。メガヒットにはならないけど、スーパーヒットぐらいにはなるかなっていう感じじゃないですか。あった、ファーリンビートも結構出てましたよね、関数。50。
そんな
出てるんですか？そんな
出てる。30巻以上は。
あ、そんな出てるんですか？以上は出てたと思うんですけど。多分。まあでもね、その、作品の質というか、その辺はもうスラムダンクとは、まあ、かなり差が空いてますよね。
でも一番多いのはやっぱり野球漫画なんじゃないですか。うん、僕も野球は見てなかったですけど、野球漫画読んでましたもんね。ああ。ストーン球団とか。
あれ野球なのかな。
野球、あれ野球って言うのかな。
超人野球漫画。
確かにそうです、うん。
すごいもんね、あのストーン球団。
ね、すごいですかね。
変化の流し物にお前は今日から試合休んでスパイをしようってなるわけわからないねん。そこは安いよね。なんで巨人の4番がわざわざ試合いるかでスパイやらすのか、わけわからへん。
しかもホームランにな、明らかにホームランになってるっていう球を追いかけて、あのスタンドのあのフェンスを乗り越えてスコアボードの 上に登って取ってアウトにするっていうのがある
もう卑怯やん、ね、そう。
というかもうフェンス越えた時点でまあホームランやから、途中で取っても意味ないんだけど、
観客が取ったらアウトなるんかマジね、めちゃくちゃやったら、
まあ、そういう作品もありますけど、あんまりそのサッカー志望漫画志望とかいうのでスポーツものやりたいって言ってる人はあんま聞かへんようなんですけど、そんなことな、
あの、ね、編集の人間はねスポーツも書いてくる、まあ漫画だったけどね、は聞いたことありますけどね。スポーツものってやっぱりルールさえ分かってればもう万人が分かると。だからそこそこのヒットは、大ヒットはどうか分からんけど、そこそこのヒットはするっていう、うん、 世界が共有できるからっていう、だそういう意味でやっぱり一冊の例えばコミック雑誌にはやっぱり野球漫画が一本とかサッカー漫画かなんかが一本は絶対今入るようにはしてるっていうか、逆そういうものを書ける人欲しいとは言ってたよね、うん、それは言ってたよ、うん、
でもあんまり挑戦する人ってどうなんですかね。
いない。あの、学生とか素人はわがままやから、自分の好きなものを書けばいいと思ってるの違う。注文なんかは、特に大きな足をね。小さな足を見てよ。小さいはそんな売れてないのはもう、順次書いてくれるけど、ジャンプ、みんなジャンプ言うね。漫画家志望の。ね。女の子は花というイメージ見るけど、ジャンプなんてもう原作があって、編集の人間ガチガチに固めて、絵描くだけやでって言うてんのに、痩せてもジャンプ行きたいって、ケリ一人、あれだね、俳優者だからね、俺 の, あの教え子で一人ジャンプ入社者いますけど、うん、僕で言ったとおりになりましたからね、まあ、大変なんですよ。
それにスポーツ漫画って難しいじゃないですか、私が思うに、うん、いや確かに全ての要素入ってるんですよ、うん、友情とか努力とか、あと
栄光
ありますね、ありますね、
ライバル、
そうね、もう全ての要素が入ってる分、
ルールキリキリ、
そうキリキリですから、ね、
もうバンババンがもうマンピッチャーマンの上で回転した時点でもうでバッターもうバッターも回転した時点でもう空振りやからね、大暴動になっ
ちゃう、それはキリキリというのかって、
暴動なるよ、もう空振りしてんねんから、
一瞬何を言いたいのか忘れちゃった、どうしよう、
すべての要素
その前にチームがボーンって言うのに、何や
ったっけ、
何でした、あとにはすべての要素が入ってると、その分ものすごいオリジナリティがいると思うんですよ。
いやそれはキャラクターでしょ、
キャラクターですけどね、
うん、キャラクターはさ、うん、それはみんなそうです、どんなあれの特に漫画はキャラクターって、
ところがキャラクターは努力家以外にね、努力家で天才派だ、まあ別に才能あり、この道から外れられないでしょ。
なんだよ。
そうですか。
うん、藤村甲子園というもう山田みたいな。踊れー、行くで豆さん、はいなのさん。
時代がわかります。
それはまあ極端にしても。
お父さんはあれ、甲子園球場のあれで、グランドキーパーでね。
グランドキーパー。
今流行りのバレーボール漫画の配球っていうやつは、はい、あれだとそこそこ普通のやつも出てくるし、ちょっとひねくれ者のやつがおったりとかして、目立たないけど目立たないなりに頑張るっていうキャラクターもおるんでね。
メガネ君みたいなもんかな、スラムダンクの。
ああそう、近いね。
でチームになってくると大体そこのチームは弱いんですけど、一人強いやつがおるんですよ。
あ
そういうのは周囲天才がいるみたいな、そういうのは僕はよく見てきましたね。例えば、まあ、メジャーであったり、メジャーは主人公が天才なんですけど、いつも弱小チームに、はい、行くんですよ、うん、メジャーであったり、なんやろう、まあ、ダイヤのエースと、まあ、まあ野球漫画、まあ基本的にそんなんが多いかって、下手くそもいるけど上手いやつもいるみたいな、でバランス取れてるかな。
坂本君は確か柔道小説を書いてなかったでしょうか。
書きましたよ、はい。
あれはどういう意図がというか、どうしてそれを書こうと思ったのかっていうのは。
あれですか。あれは、そうですね。青春ものやったら長編小説書けるやろという、意図で書きました。だから別に書きたいのが柔道小説を書きたいわけでもなかったです
。ああ、そうか。あーはーは
ーはー、はい。だから、学校ものにして、うん、で、まあ、その時間軸に合わせたら一応なんかストーリー組みやすいじゃないですか、うんうん、でまあまあその主人公は天才型だねっていうことにして、まあ、最初は良くて上手くなっていって、うんうん、まあライバルと戦うっていう話なんですけど、まあ結構なんか難なくストーリーかけて、うん、まあかけたんですけど、困ったのが僕柔道やったことないんで、まあその柔道シーンがファンタジーになってしまってるっていう。
だからなんか柔道に思い入れがあるのかなと思ってたんやけど、
いやなんもないですよ、
特になかった。特に別にあれは図書委員の話でもよかったんや。
だから
青春ものであれば、
そうですね。ただその力と力の本当のせめぎ合いで1対1の競技っていうのは多分僕柔道しかないんじゃないかなと思ってるんですよ。あの 空手とかも寸止めじゃないですか。寸止めやったら、なんか、俺ほんまやったら勝てんのにな、みたいな。とこあると思うんですけど、柔道は多分、ほんまの勝負やと思うんですよ。
剣道もほんまの勝負やと思うなぁと思ってんけど。
そうですか。
私も考えたことあるんですよ。
あ、それレスリングもほんまだ。
レスリング？
レスリングも多分本物ぶつかり合いですわ。本気の勝負の。
レスリングはアニマルは、柔道は柔道一直線。サッカーは若きがいる。
考えたことはある。
そう、ホラーとスポーツを融合させてみようかと。
おお、どんな？
と思ったのですが。
ラグビーの幽霊。
いや、それは思ったんですよ、それ。
呪いのバスト、呪いのサッカー、呪いのサッカーボール。
それです。
そよけちゃダメ。削ってしまった。
アタックオブザキラートマト。
ブシャー。
こんなところでサッカーボールが。
あのタイヤが襲ってくるっていうホラー映画がね、あれに近いのを感じたり
あと呪いのバットとかね、城を使ったバッターは絶対死ぬんだよという。
呪いのピンポン玉と
か。微妙ですね。しょぼくなりますね、なんか。
上山くんね。
野田に詰まって死ぬっていう。
それは怖い。まあですが、ホラー映画でもね、案外少ないんですよね、ホラーとスポーツって。うんうん、まあいいとこ、ゴール・オブ・ザ・デッドぐらいもんかなと。うん、サッカー選手にドーピングするんですかね。うん、まあ、間違った薬をちょっと打っちゃって、それがまあゾンビ化するとか、そんな話なんですよ。そうしてまあ、ゾンビ化したサッカー選手は。
うん、自分がゾンビとか幽霊とかになったら C な、はい、ね。スポーツやって機敏なやつを追いかけるのがいいか、ドクターやつを追いかけるのがいいか、どっちやろ。でバーンと俊敏なやつを追いかけるゾンビとか、おい、こっち弱いのみたいな。何でも何逃しようんだよ。そうしたら手足もげるで、みたいな。
どうしよう。
え
まあそういうわけでスポーツとホラーは非常に相性が悪いということになりまして、
うん、
はい、難しいですよホラースポーツは。
でもね、 SF とスポーツっていうネタは俺も考えたことがあって、
お
これもね、ま、真正面からやってるやつあんまりないんやけど、だからスポーツというよりは、うん、ドーピングみたいなのをテーマにしてやればなんかいけるんちゃうかなと思ってるのよ。
ああ、
じゃあハルクみたいなやつか。
あ、いやいや、そういう路線で行くとなんかあれやから例えばオリンピックあるやんか、うん、でオリンピックってドーピングとかしたらあかんでしょ、うん、だから普通の正々堂々とやるオリンピックがあって、もう一つもうドーピングしようが何しようが OK っていうオリンピックをもう一つ作る、
うん、
でそこに出る選手の人たちの話、うん、だからもうドーピングだろうが遺伝子操作だろうが人体改造だろうがサイボーグ化だろうが何でもええからやって、
ロシアと中国の国産マンみた
いな OK にして、でそこでもうほとんど人間ではないような姿になってもなお記録のために踊れる命をかける、そういうスポーツ選手たちの話みたいなね、そういうのやったらいけるんちゃうかなと思うのよ。
いいかも。
だから 100m 走とかでこのスタートラインに選手が立つね、うん、でも明らかに人間じゃないやつとかが混じったりするの、ね、で一人だけフライングしちゃうのよ、うん、でも走り出してもう止まれへんからそのまま走ってゴールまで行くんだけど、ゴールしたらそいつがまったりと死ぬみたいな、ね、でひょっとしたらあいつが世界一だったかもしれんけれども、まあ記録なしやなみたいな
のでやり直しますね。あと第385回オリンピック大会、初めて地球外で開催されることになりました。
ああ、
この火星で初めてのオリンピック、いかなるものになるでしょうか。タンタラーン、タタタタタタタタン、タンタタンタ、タタタタタタタ。古いな、この
人。てか、一応宇宙服着てやらなあかんということなので、えらいことになる。
すごいよ。めっちゃ飛んでる。
まあ、というような妄想をしつつ、そろそろ音楽が流れてまいりました。エンディングの時間でございます。作劇ネトラジは毎週土曜日更新です。ご意見、ご感想など、サイトのメールフォームまでお送りください。最後に何かありますか？
呪いのバットと呪いのボールがちょっと今、頭の中に首にして離れないんですけど。
コメディやなぁ。
映画でもいいと思います。男相手とか、打撃用とか、面白い野球映画とかいっぱいあります。
あの頭のハリーポッターの話なんですけど、うん、ハリーポッターの賢者の石のあの最初にやってたスポーツは一体などういうルールなのかというのが気になりますね。
あ、
ちょっと見直してちょっと確認します。
はい、
とりあえず帰って、あの今日買ったアリの雑誌読み守ります。
祭壇狩り一郎百物語文庫本いよいよなる、本日発売角川ホラー
買いましょう。はい、それでは皆さんさようなら。
さようなら。